おはようございます。
おはようございます。
皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。3月11日の、大震災は本当に私たちもこの関東に住んでいる人間にとってもですね、大きなこの、痛みといいましょうかね、受けたことであろうと思いますし、特に被災された方たちは命を奪われ、また仕事を失い、生活の場を奪われているということは本当にこう、言葉に表すことのできないほどの、痛みを覚えるものであります。知人がいたとかいないという問題じゃなくてですね、本当に私たちは共に生きているんだなということを感じさせられました、改めてですね。で、私の知り合いも福島仙台におりますし、でやっぱりこの地震が起きた時に電話が通じなくなったと。でやっぱりこう安否をすごくこう気遣うわけですね。それで本当に確か2日ぐらい、1日半か2日ぐらい全然連絡が取れなくなって、携帯のメールだけはなんとかっていうふうになったと思いますが、そういう中にあってですね、私はこの日本という国は、かつて日本沈没なんていうふうに書いた作家がおりますけれども、もうこれはもうやっぱりもう間近なのかなというふうにね、口には出しませんけれども心の中でそのように思わされた次第であります。私はその時ですね、ちょうど2時46分だったでしょうか、ある方と電話をしておりました。教会の2階の牧師室におりまして電話しておりまして、地震が来た時に電話がしてるっていうのは電話を切るかどうかって、ちょっと相談の電話だったもんですから、これ困ったという思いと、いやこれで切っていいのかどうかっていう、でも相手の方から、いやこれ電話切りましょうかって、それでやっと電話切ったんですね。でちょうどその時に教会の1階に街道に、今年3月に、卒園する子どもたちが卒園式の練習をしてたんです。30人ほど、そして教師が、3人ほどおったと思いますけども、でそれを一人やって練習していることが私はこう上にいて分かってますから、でそこにすぐ行かなきゃいけないと思っても体が動かないですよ。つまりもう揺れて、そして少し揺れが収まったところで慌てて行ったらもう誰もいないんですね。でびっくりしたんですよ。そしたら街道にあるベンチの下にみんなちゃんと隠れてでこれ、ね、日頃のやっぱりこう何かあった時の避難するというか、やっぱ先生の言うことをよく聞くということ大事ですね、やっぱり。で子供たちはよく聞いて、おとなしくみんなね、こうベンチの下にみんないたんです。だからいないわけですよで私もあれと思ったらみんなゴソゴソっと出てきたん でそれですぐに、教会の方からこの保育園の園舎の方にみんな返してですね、安全な、これからまだわからないからというので、それでまだ余震が続いてましたので、もうみんな園児たちを園庭に出してですね、先生たちと一緒に、そしてしばらく外にいるということでありました。でこういう時にどう判断するかってなかなか難しいんですね。外に出たいとか出たくないっていう問題じゃなくて、やっぱり外を出なきゃならないんですね。それとやっぱり地が揺れるということはね、私はこう今回も、前の地震、新潟の方の地震も影響もあった時もそうでありますが、私たちはいわゆる決して安全なところに立っていないんだと。この地上っていうね、揺れ動くということはもうこれでも前提なんですね、考えてみたらね。でそうするとじゃあ何を頼りにしたらよいかっていうことをやっぱ思わされましたよ。ただ幸いに本当に信仰があるということはね、目には見えない神様を信じている。たとえこの時命が奪われたとしても、賛美歌にありますように、生きるにしても死ぬにしてもっていうふうにね、主のためなりとありますけれども、その思いを非常に強くこう強く持ちましたですね。私の知り合いの方なんかは本当に世話になった方がですね、その家族は全部流されてしまったとかね、もうその地震があった後に聞いたらもうショックですよね。で、本当にこう地震、そしてそれを大津波、なんか新聞によりますと 92% がみんな津波でその水死だというようなことでね。でそういうようなことで、こうそれとあと原発のことですね。原発のことが、私はもう福島の私も、知人をたくさんおりますけども、 野菜ができなくなったと、もうそしてもうとにかく、米がダメだって、だから全部あの 畑と田んぼにみんな もみっていうか、それをもう とにかく今は何ですかね、こう薬にちょっとこう消毒液につけて、そしてちゃんとこう苗床作るんですか、その前段階なんだけど、もう全部アウトだったりですね。でだからこれから本当に どうするんだろうかというふうなね。そうすると私たちは生活はやっぱりこうみんな関わりを持ってるっていうことをね、今回本当にこうなんか目の前に突きつけられたような思いがいたします。あの一言とかそういうんじゃなくて、本当にいろんな人たちが関わりを持って生活をしてるんだなっていうことをまざまざと知らされたというような思いがいたします。本当にこう地震のことを話しますと、もうなんか皆さんもあの話は尽きないほど、まあ、それはまた大きな心の痛みでもありますけども、まあ、私たちにできることを本当に これからやっぱりしていきたいというような思いは皆さんと同じだと思います。さて、このキリスト教のこの暦の上では、今週は受難週というですね、受難週というのはイエス様のご受難のことを、まあ、しのぶ時といいましょうか。でちょうど今日は水曜日ですから、まあ、ちょうど真ん中の日ですね。で明日は木曜日は戦足の木曜日、まあ、要するにイエス様が弟子の足を洗ったという、まあ、多分それぞれの教会では夜などはそういう礼拝が持たれるんじゃないかと思います。私どものところも明日ですね、最後の晩餐記念礼拝と銘打って毎年こういつも礼拝を守っているわけであります。さてイエス様はこの、ガリラ地方のこの伝道を始めるにあたって弟子たちを選びました。でイエス様のこの弟子の選択というのは、これね、人間的な発想から言うと絶対ありえない発想だと思うんですね。通常何か私たち、まあ、皆さん企業でいろんなことをやってらっしゃった方は分かるんですけども、お分かりでしょうけども、何かのプロジェクトを作ったらね、能力のある人をみんな集めるんですよ、ね、つまり仕事ができる人を集めるんですね。仕事ができる人を集めないといい仕事はできないんで、まあ、そういうふうにこう ちゃんとこうそういうプロセスをたどっていくわけですよ。まあ能力があるとかないって言い方はちょっと適切な言い方じゃないかもしれないけども、しかしそれに見合った能力を持っている人を集めるんです。でもイエス様が弟子をお選びになったっていうその選択はどこにあったかってちょっと計り知れないですね。漁師をしていたものね、そして修税所にいたものとか、これがイエス様が考えているビジョンをそれを遂行するにはふさわしいかどうかったらちょっとクエスチョンに思うんですよね。いや力仕事をするにはふさわしい人がいたかもしれないけども、でもしかしイエス様はこう弟子たちをお選びになって、そしてでもイエス様は、ね、その弟子たちを、ね、教育したんですね、まあ、訓練したという言い方もできるかもしれない。そしてイエス様にみんなこう従っていったわけです。そして、このイエス様がこの地上に来られた目的というのは十字架につかれつくと、ね、これほど惨めな人生はないと思いますね。幸せな人生ではなくて十字架、つまり死ぬために来たという なんと非常なね。でこれはもう私たちにも計り知ることができないわけでありますが、で選んだ弟子たちが、ね、優秀な弟子たちであったかというと、どうもそうではないと、この時点においてはね。先ほど読んでいただいた聖書の箇所のちょっと前のところでね、弟子たちの間で誰が一番偉いかっていうその議論が起こってるんですね。それは22章の前半ちょっと先見たいと思いますが、先のように戻って、人たちの間にこの自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかっていう議論が起こった、まあ、議論ですね。そしてそれをまあイエス様がお聞きになっていて、まあしょうがない人たちだとすぐに言わない、これは非常にカウンセリング的ですね。イエス様はやっぱり弟子たちに対してやっぱりね、一つの状況をみんなに悟らせようというお話をされてるんです。それは皆さんよく聞きなさいよというような感じで、です雰囲気でですね、その異邦人の間では、異邦人の間っていう方はこれは神を知らない人たちの間ではっていうことですね。異邦人の間では、まあ、ある意味においてはこのイスラエルの民というのは私たちは先民というその、まあ、神に選ばれた民という、そうしたまあプライドはあったんです。でも、まあ、ある意味ではそのプライドというのも何か非常にこう自己霊賛的なといいましょうかね、その一つの民族、極端な民族意識を持っていくことになったというふうに思いますが、 しかしこの世の中でこのつまり我々は神に選ばれた民だから特別なもの、そして神を知らない人たちは異邦人といってこうはっきりと一線を画していたわけですね。だからまあ、これはある意味では、まあ、差別的なって言えばそういう部分はあるんだけども、そのように神を知るものと知らないものをはっきりと分けていたということはとても大事なことだと思いますね。でイエス様も異邦人の間ではこういうことが起こってますよ、つまり神を知らない者たちはこういうことをしてますよ、どういうことをしてるか、その王が民を支配したり、そしてその民の上に権力を振るう者がおると、そして、そうした者が、まあ、いわば民を守っている、まあ、守護者と呼ばれているということをみんな知ってるだろうと。でそれに対してイエス様はそれを否定なさって、それではいけないと。そしてその次に大事なことは、あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ者は使える者のようになりなさい。これ非常にね、これパラドックスなんですよね。上に立ちたいと思ってね、まあ、そういう野心もまあいいかもしれないけど、つまりね、おごった思いでね、人をなんとなくこき使ってあげようなんてね、あまりいい表現になりませんね。人をつまり自分の思うように使おうなんて思ってる、そうした音楽の中にある人が上に立ったらどうですか。最悪な状況になるってことなんですよ。ね、こう、為政者の人たちはミニストリーって、いい言葉ですね。ミニストリーって使えるものなんですね。でもどうですかね。今回の地震のことでもなんかもう本当にね、いろんなことをこう、考えさせましたよ。本当にミニストリーなのかどうかね。まあ、私たちにもそれは問われてますけどもね。でも本当にこう、やっぱり上に立つものは使えるということを知らずして上に立ってはいけないってことをおっしゃったんですよ。で、使えることを知ってる人はね、使えるものの気持ちがよくわかるんです。そうじゃないでしょうか。まあそうですね、ちょっと私も不適切な表現をなんか口から出てそうなって、今大切なことを今日また学ぼうとしてるところですね。ただまあそうですね、言葉を選びながら話をしたいと思いますが、教師になりたいってね、いう、そうした気持ちはとてもいいですよね。人に教えるというね。でも教師になるということはどういうことを知らずして教師になったら失敗するんです。教師になるってどういうことか。私の教会でも随分教師をなさっている方たくさんおられます。もう現役の方もおられますし、もうリタイアされた方もおられます。でもみんなクリスチャンなんですね。でもそうした人たちはイエス・キリストを救い主として信じ、使えるという、教会に使えるということを知っている人たちです。だから子供たちの生徒を教えるということは生徒の良いものを引き出そうという教育をなさっている。またそういうことをしてこられた人たち、教え込む、上から下じゃないんですよ。子供たちの持っている能力を引き出そうと、それまさしくこれね、使えるという姿勢にならなかったら引き出すことはできないですよ。上からの押し付けっていうのは全部あれでしょ。これしてはいけない、あれしてはいけない、こうせよ、ああせよね、でしないとするならばどっか行きなさいみたいな、こうつまり追い出してしまうんですね。それ非常に命令的なことになってしまう。でもそうではない、本当にやっぱり使えるってことを知っている人は生徒の気持ちを引き出すことができるんだと思いますよね。だからイエス様ご自身もまたこう、もう一つの例えで言ってますね。食事の席に着く人はその給仕する人と給仕される人どちらが偉いか。で私はね、弟子たちにやっぱりこういうふうに砕いて言わないとね、わからないからこういうふうにおっしゃってます。だってなぜならばって、弟子たちはね、俺たちは、ごめんなさいね、多分俺たちだと、俺たちは職業を投げ打ってこのイエス様に従ってきたんだと。だから何かいただけるでしょうかという思いがあるわけですよ。イエス様やがてこの国の王様になった時に、誰が右大臣左大臣になるかなとかね。いや、それはこれね、人間的な考えはそうなんですよ。そうした弟子たちに対してさあ、その食事の席に着いた時に、それは給仕するものとそのつまりテーブルに座っているものはどちらが偉いかって。でもね、これね、聞いたらすぐ分かりますよね。給仕するものはその下だっていうのは分かるわけですね。でもそれに対してイエス様はちゃんと言ったの、おっしゃった、私はあなた方の中でいわば給仕するものであるとおっしゃったんですよ。だから使えるものとしてこの世に来たということをおっしゃった。でこういう中にあって、 弟子たちはね、こう やっぱりね、人間であるということです。これ多分、まあ、私たちと同じだということですよね。だから発想はね、そういう発想から出られないと、まあ、つまり誰かの上に立てば支配できるという、まあ、暗黙のやっぱりこう経験値といいましょうかね、そういう思いがあるわけでしょ。上に立てば支配できる下のものをね。でも本当に上に立つということは、使えることを知らずして上に立ってはならないとイエスはおっしゃった。そしてイエス様ご自身が使えるものとして、私はこの世に来たんですよということをおっしゃったんですね。というところね、まあ、ちょっとお話をたくさんしたいところがあります。そのことを踏まえながら、さあオリウ山でこう祈るという箇所に行きます。まあ、あのペトロの離反も予告するということもその後ありますけども、そしてイエス様は時が来たんですよ。で、皆さんよろしいですか。39節、いつものようにって書いたでしょ。いつものようにオリーブ山に行かれると、私は新旧だと言いますけども、山にいつものように行かれると、弟子たちも従っていった。そしていつもの場所に来ると、とこれね、祈りの場所をイエス様決めておられたということが分かるんです。まあ、どこでも祈ってもいいわけです。私たちはもう特定の場所ではないんです。でもイエス様は決めておられた。これはね、まあ、今でいう、まあ、密室の祈りだと思いますよ。全くプライベートな神様との祈り、祈りの場所で、これはその場所っていうのはこうプレスだけじゃなくてですね、とにかく自分の祈りの心を置く場所って言いましょうかね、神様とやっぱり対峙する場所で、そこの場所に来てイエス様はね、もう祈らなきゃならない課題がもう明確にあったわけですよ。そして弟子たちにこうおっしゃいました。誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。誘惑に陥らないように、なんか唐突なような言葉ですね。でここではあの、まあ、従ってた弟子たちは、まあ、その後聖書を見ますとですね、もう悲しみの果てに眠り込んでいたというような状況が書いてありますから、つまり眠るということもですね、眠ってはいけない時に眠るということは誘惑に駆られるということになるんでしょうか。でここでイエス様はね、誘惑に陥らないようにっていうのは、起きていてくれよって言ったんですよ。祈っていてくれって言ったんです。そしてそのすぐ近く、まあ、聖書は石を投げて届くほどのところに離れて、本当にすぐ近くですよ。そしてイエス様はこう祈られたとありますね。イエス様はこの世に来られたということは、イエス様 あの、まあ、ご使命というか使命は重々承知しておられたはずですよ。でもね、人間として生まれてきたということにやっぱり大きなウエイトがかかっていると思います。人間として生まれてきた。でイエス様の祈りはこうですね、42節で、父よ、御心なら、御心なら、この杯を、本当に苦い杯ですよね、まあ、こういうふうに形容しています。私から取り除けてください。これやっぱりね、私はね、この歌詞いつも読んでる時にね、ああ、イエス様は人間、イエスとして祈られたんだなってことが分かるんです。で、この後の、つまり、イエス様がこう、このオリーブ山から、それこそ、ローマの兵隊にこの、捕まりに、自分自ら行って、そこで、ペトロがですね、こう兵士の、ごめんなさい、祭司だったんですけど、大祭司の右の耳を切り落としたって歌詞がございますでしょ。そしてそれを癒されたんですよ。すごい奇跡を行ったわけでしょ。でそのイエス様はなぜここでね、こんなに苦悩しなきゃならないかと。だってやっぱり十字架を自分でも取り除けることができるはずですよ。神様ご自身でありますからね。でもイエス様はここでね、一人の人間としてって言うんでしょうかね、刑罰に前にして苦しんでいる人間として、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと。これはね、最終的にこういう祈りになったと思いますよ。皆さん祈りをなさるときどうですか。最初からこういうふうになんか整然とね、御心のままになさってくださいなんていかないところは皆さんどうでしょうかね。本当に神様助けてください。私のまあこのたびたび話して恐縮でありますけども、私はもう10年前に網膜剥離の手術をいたしました。でね、これはね忘れられないですね。何年経ってももうその時のことはね、もうそれこそ今映像のようにバーッと全部現れてますよ。 あのまだ聞いてない人がおられるかもしれませんからちょっとダイジェストして話しますとね、あの車を運転しておりました。妻と一緒にあの買い物に行ったんですね、あの隣町にちょっとね。そして、ね、車を運転してたらですね、フロントガラスがねもうやけにこうほこりにまみれてると汚れてるんですよ。で、あれあれこの間洗車したばっかりなんだけどどうしたのかなと思って、そして目をパチパチっとしたらね、左目で見たら綺麗なんですよ。右目で見たらねさーっとほこりがこうフロントガラスについてるように見えたわけ。でもあれなんか気のせいかなと、あなんだ綺麗じゃないかと思って、帰ってきた。そしてその夜お風呂に入って洗面をした時にね、こう顔洗う時には額大概下を向きますよね上を見たら洗えないですよ。で洗面器に入れてあのお湯を入れてこう洗ったらね、右目のねあの上まぶたの方からね黒いねあのなんかこう水滴のようなものがねポーッと下にこう降りるんですよ。でこれはただごとじゃないなと思ったんです、その時ね。でも痛くも痒くもないんですよ。ただ上からスーッとこうなんか水滴が 2,3 滴落ちたように見えるわけ、自分のねその目に。それでその時ね、私これはまあすぐ思うのは大概、いや医者に行かなきゃいけないかな、目薬でも回ってこれるかなと思うわけじゃないですか。なんかちょっと疲れかなと思ってね。それでその次に その時は土曜日ですよ。その次の日は役員会があって、役員会終わってちょうど10月でしたから、さあこれからクリスマスに向かっていろんな準備をしましょうねって、気持ちはぐっとこう高まってるところで、でも月曜日に、まあ日曜日は眼科やってませんから、じゃあ月曜日に近くの、まあ、あのよく知られてる眼科に、じゃあ月曜日に行って、で月曜日に仕事があってね、なかなか行けなくて夕方になっちゃったんですよね。もうそれこそあのもうそこのとこはもうあのクローズする手前に行って、そしたらね医者がね私のこう目を見てね、それこそあの何ですか、彼はあのこう なんていうかよくわからないけど、あのこう要するに 目の中見るがありますよね、みんな眼科の人がつけてそれ見てね、一瞬クッと首を かし上げてですね、ちょっとこれちょっと今ちょっと検査しましょうと言って視野検査をすぐしたんですね。そしたらねあの右の方がささくれ立ってる、これはね剥離してるんですよって。でこれ即手術なんですね。あのなんかあのもうあなたね明日すぐ朝一番に病院に来なさい。そしたらもうあの要するに、診察のあれ書いてね、であの紹介状書いてあげるから。で私はねなんか晴天の霹靂ってなんて言葉があるけども、え なんですか、明日即手術、入院しなきゃいけないって、まだちょうど私もいろんなことあのあの埼玉地区のいろんな役をやってましてね、で委員やってたんで、えあれあの会議もこの会議もあるなと思いながら、しかし明日入院ってなったらと、もうその場は電話あちこちにかけまくってですね、いやちょっと入院して手術しなきゃって、なんか自分もはっきりしないわけですよ。手術なんで手術するのかなと、痛くも痒くもない状況で、でもその剥離したところを収め、つまり手術をして収めないとあの失明しますよって言われたんですね。でそれに言われるとちょっとやっぱりドキッとしました、ね、それであのその次の日もうそれこそ入院の準備をして行って即入院ですよ。であのなんか頭の中ね、こう要するになんかもう考えがまとまらないっていうような言い方がありますけど、まとまらないですよ。何が起こってるかよく分かんない。でただ現実今自分は病院のベッドにいるということだったんですね。そしてすぐ手術しなきゃならないってことで手術の日が決まって、で医者がね、あのね、まあ、いい先生でしたよ、とてもいい先生でした。主治医になってくださった先生がね、こういうふうに言うんですね、白石さんね、あの手術しますけどもね、麻酔をかけます。あ、そうですよね、麻酔かけないで手術したいってことはないから、だけどもこのね目の眼底、目の奥は筋肉質でできてますから麻酔が効かないんですよって言うんですね。麻酔が効かないってのもなんかピンとこなくてねで、まあ、要するに局所麻酔なんですけどね。で眼底は奥は筋肉質はね麻酔が効かないで、これねいや痛いのかなと思うじゃないですかそれでね、でもあのほら、まあ、私も一応ね、なんていうか一応看護師の経験がありますから、あの大学病院の少しあのオフィスっていうか手術室なんかをちょっと見てやろうなんて思いがあったんです。それで、おすごい、やっぱりさすが大学病院だなと思って、それであの、まあ、その眼科 その手術するちゃんと部屋もあるわけですね、オフィスがあるわけですね。でその手術室に入って、で、まあ、あのこう局所麻酔で麻酔をこう3本4本打つわけです。それとそれでしばらくすると、まあ、麻酔が効いてくるわけですね。であの 局所麻酔っていうのは意識はあるんです全身麻酔だったらね、でだからあのいろんな、ね、手術器具の音がカチャカチャとかね、お医者さんの話し声とか、いやいや嫌な気分ですよね。私はその反対側の方に前にいたことがあったけども、自分がその体の上に乗るというのはねそれで、ね、とにかくこれね、全身麻酔かけたらやっぱり手術やりにくいんですね。あの医者が話しかけて眼球を右の上左の上にしなさいなんて 言うんですよ、うん、だからやっぱりあの局所麻酔なんですね。だから耳が聞こえなきゃダメなんですそれでですね、あのでもね、あのこれからそういう目の手術をさされてたらほどかしちゃいけないけど、あ ちゃんと麻酔が効きますよ、大丈夫ですよねだけどさっさっとこう切るわけですよ。でこのちょうどね、映像的にはね、黒く見えるのね、麻酔が効いてくる。そしてさっさっとこうメスでこう切るところ、あの開くわけですよ。で、あでもあ痛くないなと思ったんですねそして手術がその最初の時間が経って、それからね、この眼底はどうするかって、眼底をね、それこそ、まあ、例えば綿棒のようなもので押さえつけたところにレーザーを打つわけです。で医者は足でレーザーのスイッチを押しながら、そのそれがね、あの皆さん網膜って分かるでしょ、眼底のところ本当にこういわゆるスクリーンですよ、スクリーン、後ろは筋肉質のところにちょうどついてるんですね。で剥がれたところ、そこでね、医者はこう言ったんですね、ちょうど薬肉と同じですよったけどね、なんかちょっと例え良くないと思ったねそれでそこをこう押さえたところにレーザーを打つんです。そうするとバチッとなったと、すごい焼き付ける、本当にまさしく焼き付ける。それが30分ぐらいやるんですよ。でそれはね、地獄の苦しみでしたねいやその時ね、ああ本当に麻酔が効かないって言ったけど本当だなと思ったのねそれであのでもほら、やっぱり私もこんなことで負けないぞという思いがあるじゃないですかね。ね、あのそれで、こう結構我慢したんですよ。で医者はね、白石さん痛かったら言ってくださいねって言うけどね、本当に痛い時は声も出ないようっとだけでね、あの余裕ないですよ、痛いから麻酔をじゃ追加してくれなんて言えないですもんね。ただってうなってるだけで、でも首を動かしてはいけないってことは分かるわけですよね。だってそう手術するわけですから、で首は止めてないですよね、下体は止めてますけど、こうちゃんとあの動かないように、だけど首は止めてないんですよ。だけども本当になんかもうその中で、ね、私はね、ああこれで失神したらどんなに楽かなと思ったけど、失神しないんですよ痛みを十分感知できる範囲でいるわけ終わった。で医者がね、あこれで終わりましたよって言って終わった時はね、もう体がこわばってました、うん、それででも、ああよかった、これで我慢したぞとね、俺も我慢したぞと思って、で終わった。それであの、まあ、お疲れ様でしたとか、あの看護師さんが言ってくれて、それであの、まあ、手術終わったんです。1時間ちょっとぐらいの時間でした。であの、まあ病棟に帰りましてね、これはこれでね、あのもう大丈夫かなと思ったわけですよ。でそしてね、その日はですね、あのもう疲れて寝ちゃったわけ。その日はね、もう疲れて、そして次の日になって院内検診があるんですよね。その病棟の中でやっぱりあの診察がで行ってね、診察行ってね、あのすぐ医者が中見てね、首をかしげるわけよね。でね、うーんっていうわけね、うーんって。でもこ やっぱりねこれダメでしょ、うーんっていうのはね、あのあこれいいですよって言って期待するじゃないですか、うーんっていうわけで、もう一人医者もいてね、一緒にやってくれたお医者さんがいて、でね、うーんどうしようかなってこう言うわけね。じゃあすぐオフィス、じゃ あの予約しとこうとか、なんか勝手に話してるわけですよ。でそれはみんな耳に、だって耳こっちは暖房になってるでしょ、だって医者がなってることそれでどうもこれ雰囲気が怪しいだって言ったらね、いや白石さん、ちょっとこっちの部屋でね話があるって、またあの別の別にカウンセリングルームみたいなとこ行って、白石さん実はね、これね、あのもう一回手術しなきゃダメ、と思って、でね、そうしてこれね、手術をしなきゃならないって、で私1回目は覚悟しましたよ、うん、で 2回目ね、それでね、その日はね、もう食事もしたくなかった。だってあの痛い思いをもう一度するのかなと思って、でその晩ですよ、もう昼間も眠れない、食事もなってもう、ね、食べたくないですよね、食欲なんかない。でもう夜になってね、 夜になって眠れないと、もうひたすら祈るんですよ。神様、どうかね、これ間違いであってほしい、ね。そして医者がね、いや、白石さんね、いや、これもう手術もうしなくていいって言ってほしい。どうかそういうふうに言ってくださいというふうに、もう一晩中祈るわけ。もうその言葉はそれだけですよ。だってあの痛い思いをもう一度するのかと思っただけで、もう張り裂けるような思いになったわけね。そしてね、もう本当にね、それこそね、もう声にない声ですよ。そしてあのカーテンが、あの病棟のそのカーテンがもう外が明るくなってきたので、もうあ、もう日がね昇ってきたんだなと思ったんです。でその時ね、その時ね、こういう声が聞こえたんですね。主は備えたもうっていう声がね、私のお腹に聞こえたの。耳じゃなくて お腹に響いたというか、主は備えたもう。でその時ね、私はね、ものすごく安心感というか平安を覚えたんです。あ、主は備えてくださるんだということを受け止めたら寝てたんです。だから2時間ぐらい寝たんでしょうかね、4時ぐらい寝たんでしょうかね。それで看護師さんが朝の検診、あの検温でね、それで私の肩を叩いてハッと目が覚めたら、もうあの朝になってたっていう時です。それでその日もまたあのまた院内検診があるんですね。でもその時は私はね、覚悟ができたんです。でね、ちょっと長々と話しましたけど、イエス様がここで祈っておられ、イエス様と比較してはもうよろしくないと思うんだけど、あのイエス様は御使いによって近づけられたと。そしてその後に、まあ、イエス様のその時の祈られる状況が、その切に祈られて汗が血の滴るように地面に落ちたと形容してるでしょ。これやっぱりね、それはもう本当に助けてくださいって祈りだったんじゃないでしょうか。しかしイエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になるとっていうこの記述は、立ち上がることができたっていうのはね、これはね、覚悟ができたってことですよ。覚悟ができたってことですよ。だからイエス様でさえ覚悟ができなかったら、もうひたすらひたすら祈ったってことでしょ。そしてこれやっぱりね、神からのね、やっぱり私はね、平安が与えられたと思う。だから私はこの箇所を持って、私の目のね、2回目の手術をするということは時に、本当にね、もうできることなら、いや、したくないしたくないっていう思いで叫ぶようにして祈ってた時に、あのしかし主は備えたも、主は備えてくださるんだっていうことが本当に確信として、私の心のっていうか、お腹に、まあ私のところに響いてきた時に、それを受け止めたんですよ。そしたら平安が来たんです。そしたら覚悟ができたんですよ。だから医者がね、じゃあ白石さんこれしますね、いついつしますねって、よろしくお願いしますっていうふうにこういうことができた。それは2回目の手術も1回目にましてこれ以上の痛みはないというほど長かったんですよ。それもきつい手術でした。あのもうさすがにその時は医者がね、私を見て見かねて、あの終わる直前に麻酔を追加してくれたんですね。終わる直前ですから、もう終わった時に麻酔が効いてきたら、もう体中の力が本当に抜けて、もう麻酔が効いて、多分その時顔面蒼白だったんじゃないですかね。1時間半ぐらい手術が終わって、手術室から出てきて、まあ私の家族とかうちの役員の人がね来て、あ、やっぱりこう声かけてくれたんですけど、もう体が動かないですよ。分かりましたけどね。でその晩はまた手術の後の痛みを十分に味わいましたね。あのまあ、その時 あのちょうどあの病院 あの薬剤師の方がね、あの挨拶に来られて、あのいろいろね、痛み止めなんか出しますけどっていうふうにね、あの、まあ、ちゃんとご挨拶してくださった。あ、じゃあお願いしますって。そして夜中痛くなって電話したらね、電話っていうか看護師さんに言ったらね、薬剤師さんが、いや今日出す分は終わりましたってからガクッときたわけですね。もうこれ以上はあの痛み止めは出しません。だからもう本当にね、そんな経験がありましたけども、でもその時は私はね、本当にね、主は備えたものっていう言葉がね、本当に支えられました。でその後まさしく主はたくさんの人を私の病室に送ってくださって、慰めてくださった、励ましてくださった、本当に支えてくださった。でこれはね、忘れられませんよ、ね、だから私は今回の大震災って本当にもう、あの亡くなった方たちも本当にもう気の毒という言葉でも表現できないほどのね、痛みを覚えますけども、でもこういう中で人との関わりの中でね、助けられてまた助け合っていくということは、やっぱり私たちのこれからのまた人生歩む中でね、本当に大きなことになるんじゃないかというふうに 思わされております。イエス様は十字架を前にしてこんなに苦しまれた、そしてこのイエス様の十字架なくして私たちに救いをもたらされなかったということをね、もう一度この時深く心に留めて、そして復活のイエス様のこのイースターの復活の恵みを待ち望みたいというふうに思います。